皆さんこんにちは。結婚相談所ヒロイン婚活塾ナコードで心理カウンセラーの渡辺大樹です。このチャンネルでは自分を満たして自分らしく生きるをテーマに心が安らぐメッセージをゆるりとお届けしていきます。はい、今日もね、いただいたレター、ご相談やご質問にもお答えしていくんですが、冒頭は僕自身の最近の近況や気づいたこと、感じたことなんかもシェアさせてください。っていうのも、ちょっといろいろありまして、まずルーティーンですね。自分をね、整えるためのルーティーンっていうのも、やっとるんですが、またバージョンアップしまして、アップデートしました。はい。その辺の話をしたいのと、あとはちょっと占いみたいな話をしたいだとか、で、一番はね、僕自身がどう生きたいか。そうね。なんかまあ何のために生まれて、何をしたくてこう生きてて。なんかそういう、なんかすごい自分が生きる根幹みたいなところと最近向き合っててというか、なんかその気づき、なんかすごいね、重大な気づきを最近仕掛けていて、なんかね、もう、今まで生きてて、で、心理学っていうのも、ここ2、3年ぐらいね、いろいろ出会いましたけど、なんかもう、いよいよここ来たかっていうか、一番でかいとこみたいな。一番かわかんないですけど、なんかこれはもうただもんじゃないぞみたいな、いうね、部分、の気づきがちょっとありそうで、ここをほんまに自分の本来こうありたいとかね、自分の本来の部分っていうところを磨いていったりだとか、取り戻す、まあ、とにかく、いや、渡辺大樹はどうやって生きんのみたいなね、ところが、こう、向き合いポイントとしてね、発生してきて、いや、ここかーと思って、ちょっとなんか、抽象的なね、話で恐縮なんですけども、そのね、その辺の話をね、ちょっとしたいと思います。で、レターにもね、お答えしていくという流れにね、なるんですけども、まず冒頭ね、ルーティーンですね。ルーティーン。これね、まあ、引き続きやっております。で、もうルーティーンの話じゃないか。まあ、ちょっとね、占いっていうものをね、占いとか鑑定というかね、受けまして、まあ、ユミがね、まあ、ちらっと、あんま喋ってないか、その妻のユミが、いろんなね、ご縁とかもあって、最近、四柱推命っていうね、まあ、占いの一つですよね、のところ勉強したりもしててね。で、まあ、面白いんですよ。その、占いって聞いて、なんか、占い好きっていう人もいたら、占いなんて信じてませんとかね、むしろ嫌いですとかね、言う人もいれば、なんかたまになんか占いとか聞いて楽しんだりするけど、そんな興味ないですよとかね、いろんな温度感のね、人がいると思うんですが、まあ占いであれ、心理学であれ、何であれ、まあ自分がね、使いたいように使ってというか、信じたいように信じて、まあ要するに自分がね、より良いというか、自分が、こう幸せにね、生きていくために、使えるツールの一つ。ね、使いこなせたらな、ええー、なー、みたいな、いうふうには思ってるんですが、まあね、面白いんですよ。占いっていうのも。で結局、その、占いで、なんやろな、正解を求めようとすると、ちょっと違うと思うんですけど、違うことはないか。それにすがりたいとか、それを頼りにしたい時もあるかもしれん。けど、結局自分の人生で自分のもんなんでね。うん。占いになんか答えがあるみたいなスタンスやと、ちょっと依存になったりする部分もあるのかなって思うんですけど、まあ一つのこうアドバイスやったり指針やったり、あるいはそれで元気が出たり勇気が出たりしてね、じゃあこんな風に生きてみようとか、こんなこと頑張ってみようとか、ここ気をつけてやってみようとか言って、なんかこう、それこそ活用していけたらね、まあ素敵やなって思うんですけど、まあ四柱推命っていうのがあって、まあ詳しくはちょっとないので、またユミがね、勉強してるんでユミに教えてもらいたいんですが、まあ、生年月日とかでね、いろいろ鑑定がね、出てくるもので、僕も、見てもらったりもしたんですよ。簡単ですけどね。簡単に見てもらって。で、それがまた良くてね、なんか、これ、説明、自分で説明みたいな感じになっちゃうな、どうしても。 まあ、あの、僕が全然勉強してないなりの説明なんで、あんま気にしないでほしいんですけど、まあ、こう、生まれ持った、まあ、この世にね、人間こう、どっかのタイミングでこの世に生まれてくるわけじゃないですか。で、それがま、誕生日やったりするわけですけど、まあ、この星に生まれ、地球の空気を吸い、この地上に誕生するわけですけど、まあ、その時の、まあ、エネルギーとかね、なんかそういうものがあって、何月何日、何年何月何日生まれの、この人は、こういう性質がね、生まれ持った星が、星を持ってるみたいなね、なんかそんなことを言うみたいなんですけど、まあだからこう、生まれ持った本来の性質とか、特性だったり、まあそういうものが四柱推命としてこう、現れるわけですよね。で、その生まれ持った特性はあるんですけど、みんな人それぞれ、生き方も違えば環境も違いますよね。なんで、その同じ、なんていうかな、全く同じようにね、こう同じ星を持ってるから、同じ生年月日やからって言って同じになるかっていうと、必ずしもそういうことはないのはもちろんそうなんですけど、ただ本来のその人の性質として、こういうものがありますねと。で、こういう性質持ってるんやったら、こういう風にしたらより、まあ自分らしくというか、本来の自分に、こう近い形でね、生きれますよとか、でこういうことしたら、そこにはこう逆行する形になりますよとか、こういう、試練がね、多かったりしますよとか、こういう調子悪くなったらこうなりますよとかね、いろいろね、やっぱあったりするわけですよね。はい。で、まあ、その鑑定、まあ、ユミとかのね、いろんなご縁もあったので、受けさせてもらおうと思ったんですが、まあ、ご縁だけじゃなくて、なんか今このタイミングで受けたいなって思ったのは、なんかその自分の、なんか生きる目標っていうかな、なんか何のために生きてるかとか、なんかそういうものが大事そうやな、みたいなのをすごいなんか最近感じてるんですよ。で、ここ数年、まあその心理学の方でいろいろ研修受けたり、コーチングというかな、なんかそのどうありたいかみたいなところといろいろ向き合ったりしてて、まあ自分をすごい揺さぶってきた1年2年やったんですよね。すごい揺さぶられました。いろんな人とも関わったし、いろんな体験もしたしね。で、揺さぶられて、で、結婚相談所も始めたし、YouTube もやってたりするし、このラジオもやってるし、いろいろやってるんですけど、自分はじゃあ何のために生きてんのとかね。何を成し遂げたいのとか、あるいは成し遂げないのとか、その、なんかこう言葉ではなんかこう一言で言いづらいんですけど、なんで生まれて何してんのみたいな。なんていうかな。なんかそれ気になったりしたことないですか？何のために生まれて何をして生きるのかってなんかアンパンマンの歌みたいですけど、いやマジでその、なんやろな。まあ、ご飯食べたりね。美味しいもん食べたら美味しいじゃないですか。とか、お昼寝したら気持ちいいしとか、太陽ポカポカで、あったかいなとか、どっか遊びに行ったら楽しいなとかね、そういうのあるんですけど、じゃあなんで生きてんねやろうとかね、何をしたくてこうやって日々生活してんねやろうっていうか、なんかそういう大義名分というか、なんかその何したいのみたいな目標やったり目的やったりっていうのがなんかすごい気になりだして、でこれが気になるのもまた僕の特性っぽいんですけど、四柱推命的にもね、こういうのが大事っていうのは後で知るんですけど、なんかそういうのと向き合いたくなってきた。なんか自分をすごいわーって揺さぶったからこそ、じゃあ果たしてどうやって生きんのこれからみたいなところのなんか本質みたいなのをつかみたくなったんでしょうね。なんか興味が出て、でそんなんもあるから、じゃあちょっと占いっていうのにすがるわけじゃないけど、なんかそこに自分の大事なヒントとか、なんやろな、もらったら嬉しい言葉とかが、ありそうやなと思って。で、まあ、そんなね、今やな、みたいな直感もありつつ、受けてみたんですよね。で、結果としてはそれはすごい良くて、癒されるね、時間にもなりました。はい。でですね、まずね、まあ、四柱推命のね、鑑定ってなんかいろんなんがあって漢字もいっぱい出てくるんでね、結構難しいし、到底全部を見てもらったわけじゃなくて、僕のその、生まれてきたその使命とか、志とかっていう部分にフォーカス当てて、今のね、僕自身に必要な言葉 こをこういろいろ投げかけてくれたって感じなんですけど、まずね、その、これなんていうのかな、星これ生まれ持った性質みたいなところで、木の絵なんですよね。木の絵立つって言って、まあ、ネウシトラウタツミーのね、組み合わせと、あ、今年はね、あの、日の絵馬とか言ったりするじゃないですか。あれと一緒で、こう、いろいろ組み合わせがあるんですよね。で、それのね、僕が木の絵立つ、なんですよ。で、それを持ってるっていうのは、その木の絵っていうのは、すごい大木やと。大木みたいなね、あり方っていうか、星らしいんですよ。木。まっすぐに、信念を持ってね、まっすぐ、伸びていくっていう。なんかそういうこう生き方、あり方っていうのが、大気自身のその生まれ持った本質とか性質にすごい合ってると。信念を持ってまっすぐ伸びていくみたいな。そういう生き方がいいですよ、みたいな。いいというか、まあ言い悪いじゃないんですけど、まあよりその本質に近いよ、みたいな。ってことなんですね。で、木の絵立つで、立つっていうのはなんかそのテーマとして、恋愛とかね、愛とかがね、なんかテーマやったりする。らしいんですよ。で、あ、恋愛とか愛とかなんか思い当たるなとかもね、思いながらちょっと嬉しかったんですけど、まあ大事なのはその信念、その大木のようなね、こう揺るがない幹をね、上に伸ばして根を生やしてっていう、なんかそういう生き方として、そういう生き方が、大事ですよみたいなね、話やったんですよ。で、それを思った時に、あ、なんかやっぱりというか、あ、まさにそれを知りたくて、なんか受けたいなっていう気がしたんですよ。まさにその、どうやって生きるかとか、何のために生まれてみたいなのが気になってて、鑑定を受けたら、やっぱりその信念を持って生きるのが大事ですよっていうのがもう本質的にそうやったと。で、そういう本質じゃない人もいるんですよ。僕やからそれが出てるんですけど、あ、そうですと。で、今じゃあね、これまあ、ちょっと悲しいっちゃ悲しいんですけど、悲しくないか。なんか信念何って言われても、え、何やろうってなっちゃうんですよ。きっとあるし、いっぱいというか、今までもね、多分大事にしてきて、あるし、あるからこうやって今生きてるし、発信してたり何かしてるはずなんですけど、信念何ですか？じゃああなたの幹は何ですかって言われたら、ああ、何やろうな、いろいろありそうやけどな、みたいな感じになっちゃって、その信念がはっきりしてないみたいな。自分の生き方の軸として。で、しかも僕の生き方的に、その信念を持った上で、その信念を周りに伝えたりとか、自分がその信念を率先して、こう、実現したり追い求めていく中で、そのなんかあり方として周りに影響を及ぼしていくみたいな世界観をね、その自分の作りたい世界を作っていくみたいなのが大事らしい。けど、それ何ですかって言われたら、ああ、難しいなって思って。何やろうな、言語化されてなかったりとか、自分自身でこれですみたいなのを掴みきれてない感じがあって、あ、だから、こう、何のために生きてんやろみたいなのがね、まあいろいろこう頑張ってきたのもあってか、なんかそこすごい気になって、なんやろこの、なんかあともう一歩な感じって思ってたら、鑑定でもそういう話が出て、なんかちょっと繋がったみたいな。まあそんなね、ことがあったんですよ。で、まあこれ余談なんですけど、まあ占いとかってね、まあ割とね、当たるようにできてるみたいです。なんでかっていうと、自分がその占いで A ですよって言われたら、確かに A かもしれないっていうのを探しに行くんでね、自分から。で、B ですよって言われたら、確かに B かもって言って、B だっていう情報を探しに行くんで、こう、なんていうかな、こう、当たるようにできてるというか、自分で当てに行くみたいなね、そういう側面も、まあ、心理学上というか、あったりするので、その、なんか、当たってる当たってないとかね、なんか正しいか正しくないかで見るのは、ちょっとナンセンスかなとは思ってて、なんか、まあ自分がそれで勇気づけられたり、あ、そうやと思って、じゃあ頑張ってみようとかね、あ、こういうこと意識しようとかって思えたりして活力になるのが素敵やなと思って。まあそれが一つ占いっていう形やったり、まあカウンセリングっていう形やったり、コーチングっていう形やったり、なんかいろいろね、まあ音楽かもしれんし、ね、芸術かもしれんし、宗教かもしれんしっていうね、そういうことかなって思うので。自分がどう活用するのかが大事かなとは 思うんですよね。で、まあ必要としてる、やっぱり自分にとって信念とかどう生きるかって大事なんやーって思って、まあ、そこと向き合いたいなーっていうのをすごい気づいたんですよね。で、今まさにね、それをちょっといろいろ、どうかなーかなっていうので、大切にね、考えたりもしているところです。で、それが何なんかっていうのは、まあ考えたりもしてるんですけど、一旦それは置いといて、またその辺の話はね、深めていきながらしたいんですけど、その、相反する生き方をしている自分にも気づいて、相反する？でもそうか。なんか、信念とかが本質的に大事。信念を持って、その信念で生きること。そして、それをこう伝えていく。影響を及ぼしていくみたいな。その世界を作るっていうことが自分にとって大事なのに、なんかね、影響をあんまり与えないようにしている自分っていうのにも最近すごい気づいて、ちょっとこう向き合っているところなんですけど、そう、影響をね、与えないようにしてるらしいんですよ。どうやら自分の影響を周りに与えないすごいことやなと思って、僕ね、一応いわゆるインフルエンサーとも言われるようなお仕事をしているわけじゃないですか。こうラジオ配信したり YouTube したりなんやかんやとね、 SNS で発信してインフルエンスなんで、こう影響をね与える仕事をしているのに、影響を与えないように無意識でしている、影響を与えないようにしようとしているみたいな自分がいるの、どうやらいるらしいっていうのに最近気づいて、やべえと思って。だって結構やばくないですか？なんかその影響を与える仕事してるのに影響を与えないようにしてるって、なんかもう矛盾してるやんって感じなんですけど、どうやらそうらしい。まあ僕ってね、結構その、なんやろな、割と信頼されることは多いです。信頼、なんか、あいつの話はもう当てにならへんなって思われるよりは、信頼されたり、なんやろな、こう、信頼という言い方でいいかな、信頼。されたり、頼りにされたりとか、まあ、しっかりしてるように思われたりとか、することは多いです。で、こう、優しい、イメージ、うん、こう、受け入れてくれる、みたいなね、感じのイメージを持っていただくことが多い。で、それは僕のいいところやと思うんですけど、反面、なんやろな、ズバズバ物を言ったりとか、こう、なんか、もうお前はええからこうせえみたいな、そういうちょっと強引なところとか、そういう部分ってあんまりないというか、表にはその出てきてないんですよね。まあまあ、それはそうかもしれないですけどね、その真逆というか逆の話なんで、そういうのがないから、優しかったり、で、そういう印象を持たれるっていうのもあると思うんですけど、まあこれも別に言い悪いとかじゃないじゃないですか。こう、僕の友達でもいますけどね、結構、ずけずけ物を言う人やったり、もうパワフルなね、なんかもう、あれしようや、これしようや、とかね、お前はこうやな、みたいなのをなんか言ったりして、で、それがそれで、なんか空気ピリついたりとか、なんか言い過ぎちゃったりして、変なことというかね、災いを招くこともあるんですけど、まあそういうやつがいるから、場が、なんやろな、面白くなったり、新しい気づきが得られたりとか、それはそれで信頼されて、人が寄ってきたりとか、まあいろいろね、こう、言い悪いじゃなくて、いろいろ特性っていうのがね、あると思うんですけど、まあやっぱ僕は、そんなこう、トゲトゲしてるよりは丸い感じ、なんですよね。で、それが、もっと精度高く選べてたらいいんですけど、選べてない時も多そうやぞと。本場はもっと影響を及ぼしたり、あるいはちょっと、その人にとってこう深く刺したりとかね、こう踏み込んだりとか、もっと、なんかそれが求められてる？あ、そうね、なんか、自分にはそれが求められてるのに、それを無意識に抑え込んでるみたいなのに気づいて、なんか僕が別になんか、頼りにもならへんし、当てにもされてないし、信頼されてない人やったら、なんか、ごちゃごちゃ言ってもうるさいだけかもしれないですけど、僕は頼りにされてたり、信頼されてたり、大輝の言うことを聞きたいって、大輝の意見が聞きたいみたいな、欲しいみたいな。そういう風に求められてるのに、自分の影響があんまり及ばんように抑え込んでるっていう、そんな状況 そんなあり方に気づいて、なんかどうやらそうらしいなと。無意識やったり、意識的やったり、自分の発言で誰かが、なんかこう、まあ影響っていろんな影響ありますよね。及ぶ？あなたはあなた。尊重はするんですよ。尊重してるのはすごい自分でも素敵やなって思うんですけど、あなたはあなた、私は私、あなたはあなたの幸せがあってっていう大前提は素敵なんだけど、でも時には、いや、こうでしょうとか、それはこうだよ。なんやろな。その、それこそ自分の信念ですよね。こう、こうあるべきっていう言い方したらどうなんかな。でもまあ、あえて言うとそういう感じかな。こうあるべき。世界はこうあるべきとか、こういう世界を実現すべきだとか、こういうのをみんな大事にしようぜとか、その自分の信念とか、なんか志みたいなのをちゃんと自分が掴んで、それを伝えるみたいな、影響を与えるみたいな部分が、こう、弱いというか控えてるみたいな。そんな自分がいて。で、ちょっともったいないんですよ。それをだって必要と実はされてて、大輝の言うこと聞きたいとかね、思ってくれてんのに、それが伝わらなかったり、伝えようとしてなかったりしている。影響が与え、こう、影響を与えないようにしてるって、控えてるんですよ。そのパワーが、力があって、求められてもいいのに、控えてるみたいな。もったいない状況。で、しかもさっき言ってたみたいな自分の本質っていうのが、あの信念とかをすごい大事にして、それを持って生きていくのが僕の生まれ持った本質としても大事っていう。だからその生きるね、その指針本質っていうところともずれてるというか、いやもっとそこ大事にしようぜっていうのも本質的にあるし、そう。うん、だからもうなんかここ最近いろいろね、向き合ったり、人からね、教えてもらったりするのもそうやし、鑑定で聞いたこともそうやし、自分自身の気づきとかもなんかいろいろ繋がって、うわぁ、なんか、影響与えないようにしてんの自分みたいな、ちょっとびっくりして、びっくりしてとかなんか前から伝えてもらったり、なんかうっすら感じてたんですけど、あ、でもほんまにそうかってなって、ちょっとびっくり仰天みたいな。こんな影響を与える仕事してるのに影響を与えんようにしてるとかもうどういうことみたいな感じなんですよね。どうやらそうらしい。うん。これもなんか選べたらいいし、だから僕みたいにそもそもあなたはあなたの幸せがありますよって思ってる僕が、でもこうじゃないとかああじゃないとか、僕の幸せはこうですよってちゃんと伝えたり言うことへの影響、ことで影響が与えられるということもあると思うし、なんか別に押し付けられたらいいとかね、そういう話ではなくて、なんか伝わりますかね、その自分の中の芯とかね、こう生きる志とか魂みたいな、そういうものが熱く燃えてたりとか、ガシッと大木のね、木なんで、木のようにこう幹がね、太くこうバーッとあるからこそ伝わるものがね、あるなぁみたいな、そうありたいなって思うし、なんかそこをすごいなんか掴んだ感じが最近してるですよ。でもっと影響を与えられる人になるというか、影響を与える許可を出すって感じかな、わかんないけど、うん、なんかそこが大事やなっていうのを気づいた感じです。でじゃあなんかなんでそんな影響を人に与えへんようになったとしたら、なんでやろうとかも思うんですけど、まあ、あんま思い当たんないです。で、あんま思い当たんないけど、もしかしたらこういうきっかけがあったんかなっていうのもちょっとあるんですけど、まあ、例えば、中学時代サッカーやっててね、まあ、結構監督からもう怒鳴られて、怒られて、手も出るし、足も出るし、みたいな。結構厳しい監督。今やったらもうパワハラその、で、一発アウトみたいな感じだと思うんですけど、まあ、厳しいところで。僕の人生でね、後にも先にもね、あんだけ怒られたんはね、あのサッカーの時しかないなっていうぐらい、まあ怒られるというかなんか、お前はあかんみたいなね、そういう扱いを受けた機会やなって感じなんですけど、まあ結構ね、理不尽に怒られたりもして、僕がなんかこう、物を言っても否定されたりみたいな のもあって、なんか言っても無駄やとかね、あのむしろこう言わん方がなんかね、正直に意見言って余計キレられたみたいなこともあったりして、もしかしたらなんか思ったことあっても言わん方がマシやとか、言っても無駄やとか思っちゃったかもしれん、大輝少年が、とか。まああとはその家庭環境の中でなんか言わん方がええわとか言って控えたこともあったんかなとかも思うし、夫婦の関係の中でも由美がね、幸せにいてくれるためにって由美を喜ばせようと思って、その大変やった時期ね、あの自分は控えて自分はいいよって由美がやりたいようにしてっていうので、こう控えてね、由美にこう委ねるみたいな関係性を作った時期もあったかなとかも思うし、まあ自分がこうなるな、主張したことで失敗したと思い込んだこともあったかもしれないし、控えることで平和に保とうとしたみたいな時期もあったんかなとかもね、振り返るんですけど、まあでもなんやろ、どっかでもしかしたら無意識に身につけてきたことなのかもしれないですよね。はい。まあ、というね、なんかこう、人にどうやら影響をあまり与えないように、セーブしているかもしれないっていう気づきがあって、それやばみたいな。やばって、なんか悪い話とかではないんですけど、自分がどうありたいかって考えたら、やっぱり人に影響をね、少なからず与えるような立場にいたり、仕事をしてたりするわけで、ちゃんと選べるようになりたいし、影響を与える、そしてまあ生き方がね、そういう生き方の本質の人ですよってことなんで、そこに抗って生きるのはなんか川の流れに逆らって生きるようなもんで、なんか自分の性質とかには素直に生きたいなみたいなのもあるんでね、ちょっとこう日々の中で向き合いながら今生活生きているというところです。自分の信念がねどうなのか、うんぬんかんぬんみたいなところもまたこうおいおいこうお話できればなーって思うんですけど、それを出していいんだって、自分の作りたい世界をなんかこう作ろうとしていいし、信念を持ってもいいし、それを大事にしていいんだっていう、そのちゃんと許可を出してね、許してあげるっていう、いいんだよっていうのがすごい大事やなーっていうのをね感じてます。でこれがまあなんかいろいろここ2、3年やってきましたけども、なんかすげえ大事そう。僕にとってね、で僕の今にとってもすごい大事そうっていうのも感じてるので、なんかこのために頑張ってきたんじゃないかっていうぐらいな気もしています。なので、なんやろな。まあそれをね、気づかしてくれた日々のね、いろいろ関わってくれた人たちもそうですし、頑張ってきた自分もそうやし、きっかけをねくれた周水明の鑑定もそうやし、ありがたいなと思って、います。まあなんかなんやろな、シェアとしてねちょっとお話ししたいなと思って、まあこのね僕自身のすごい生々しい、リアルタイムの話も聞きながら、なんかご自身の生き方とか、いうところにもね結びつけながらこう感じていただけると嬉しいなと思ってお話ししました。お聞きいただきありがとうございます。はい。というわけで、ここからはですね、ご相談、いつね、ご紹介したいと思います。話は変わりますが、こちらもね、夫婦のね、関係性のお悩み相談になっております。鍋友ネームは、おにぎりさんですね。渡辺夫婦のお二人、たそちゃん、こんにちは。こんにちは。おにぎりと申します。いつも楽しく拝見、拝聴しております。今日は嘘をつき続ける旦那について相談させてください。私の旦那は自営業していますが、小さいことから大きいことまでとにかく嘘をつく人です。正直これまでは小さい嘘については目をつぶってきました。バレたら怒られると思ってその場しのぎで嘘をついているのだろうと自分に言い聞かせて諦めてきた部分もあります。ですが今回、これまでとは次元の違う大きな嘘が発覚しました。しかもそれは旦那本人の口からではなく、仕事関係の第三者から私に直接連絡が来たことで分かったものです。その連絡によって私に対してこれまでかなりの嘘を重ねてきたことが分かり、 もう仕方ない、見ないふりをするという段階ではないと感じました。厄介なのは本人が嘘を一切認めないことです。明らかに辻褄が合わず状況的にバレている状態でも断固として認めません。そのため今では狼少年のようになってしまい、何が本当で何が嘘なのか私にはもうわからなくなっています。息を吐くように嘘をつくという表現が一番近いと思います。正直に言うと夫婦としての信頼関係を取り戻せるとはもう思っていません。仲良く やり直したいという気持ちもほとんどありません。それでもまだ子供が小さいこと、私も仕事をしており生活を成り立たせるためにも今は離婚という選択をしたくないと思っています。共働きで家庭を続けていくためにも現実的に家族として生活を続けることを選びたい気持ちです。今回の件をきっかけに仕事関係の第三者も含めて話し合いをしようと考えています。第三者を交えてでも向き合わなければもう本人の言葉だけを信じることができない状態だからです。このような状況で私は今後どのように旦那と向き合っていけばいいのでしょうか。また第三者を交えた話し合いは有効なのか、どんな姿勢で話をすべきなのかご意見をいただきたいです。またここまで嘘を重ね事実を認めない状態は性格の問題なのか、それとも何かの病気や特性なのでしょうか。今後どのように旦那に接していけばいいのでしょうか。約束事を作っても結局守らずになーなーになります。お二人のご意見をお聞かせいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、おにぎりさんレターありがとうございます。細かくね、詳しく教えていただき、すごくね状況そしてお気持ちもねよく伝わってきました。もう息を吐くように嘘をつき続ける、もう何が嘘なのか何が本当なのかもうわかんないって、大変ですね。もう信でね、もう信頼関係取り戻せと思ってません。でも信じたくもない、信じたくもない、信じられない、でも信じたい気持ちもあるんでしょうね、きっとね。なんかそのね、仲良くなり合い直したいという気持ちもほとんどありません。まあ、少しはねあるのかなっていうのも伺えるし、信じたい気持ちもあるからこそ悩みとかしんどい気持ちっていうのもあるよなーっていうのもね感じさせてもらいました。まあしかしね、こうも嘘ばっかりつきますかっていうね、ねですね。まあその性格の問題なのか、それとも何かの病気や特性なのでしょうかっていうのは、まあいろいろね可能性は全然あると思います。その、まあ、性格といえば性格なのかもしれないですけど、病気っていわゆるねその診断があるような病気っていう可能性もありますし、病気とは言わないまでもその手前の部分でね、あの特性っていうのがあって、嘘をつくっていうのも、まあなんで嘘つくのって話じゃないですか。嘘をつく意図がありますよね。でその部分で嘘をつかなければならない事情が、もうこれもだから無意識だったりするわけです。なんか嘘つきたくてついてるとかじゃなくて、まあそれこそだから息を吐くように嘘をつくっていうのは表現近いかもしれないですね。もう無意識にごまかしたり、なんかこう見せたくない自分を隠したりとか、都合の悪いことは隠したり、もうそれがだからバレてるバレてないとかじゃないんですよね。なんかむしろなんか冷静であればバレたらやべえとか、なんかそのこれはバレそうとかあるじゃないですか。うん、そのでなんかさすがにここまで行ったらもうすいません嘘でしたみたいなねことになったり、まああるいはその認められなくて逆ギレしちゃうみたいなねこともあったりするかもしれないですけど、まあいつか破綻する嘘っていうのはありますよね。でもこれ破綻すら恐れずというか、もう辻褄合ってへんやん、矛盾してるやん、でも嘘つき続けるっていうのはなんかもうもはや無意識というか、なんかもうね結構特性みたいな部分もあったりするのかなみたいなね想像はしましたよね。だから旦那さんももしかしたら嘘つきたくてついてるわけじゃないというか、もうほんまについてしまう人なのかもしれないですよね。もうつかずにはいられない、嘘つかないと自分が保てない、やってけない、それぐらいの事情が旦那さんにはあるのかもしれない。嘘を 認める、事実を認める、自分の都合の悪いことをこう認める、受け入れるっていうのは男性にとってもう生きていけないぐらいね、やってけないぐらい、自分が保てないぐらいのことだったりするのかもしんないですね。なんか小さな嘘、こんなことでいちいち嘘つかんでええやんとかね、あると思うんですけど、それすらもう死活問題なのかもしんないですね。だから逆に言うと、その旦那さんっていうのは、旦那さんにとっておにぎりさんっていうのはやっぱり大切なね、人なんだろうなーっていうのも勝手ながら想像しました。ご家族、お子さんも含めてかな。うん、大事やからこそ嘘は絶対に認められないんですよ。絶対に認められない。認めなかったらバレないわけなんで、バレないというかバレてるんですけど、その事実にはならないというか。でもそれぐらいも意味わかんないかもしんないけど、嘘をつき続けるぐらい、おにぎりさんや家族っていう存在がね、旦那さんにとっても大切な存在なのかなっていうのは、うん、感じました。で、第三者を交えた話し合いは、一度ね、やってみようと考えられているのであればやってみてほしいなって思います。どういう違いがね、できるのか。で、旦那さんをね、追い詰めたり、こう、糾弾するようなね、場にすると、もしかしたら余計にね、こう、守りの姿勢に入ってしまうかもしれないなと思うので、事実は事実としてちゃんと確認して、で、気持ちは気持ちとしてちゃんと向き合ってっていうね、こともできたらいいな。で、そのためにね、第三者っていう方もね、いてくれたら安心だなとはね、思いますね。うん。で、まあね、約束事を作っても、今後どのように接していけばいいのか。まあ、期待とかがね、含まれるとまた裏切られるとしんどいですしね。かといって、期待しないっていうのも寂しいし。まあ、難しいなーって思うんですけどね。旦那さんに嘘つかんといてくれて、正直でね、いてくれってするのもまたね、裏切られたら大変やし。まあ、そもそも、もう無意識でね、嘘ついちゃう人に嘘つかんといてってすごい難しいオーダーなので、もう、なんやろ、水が上から落ちないで、みたいな、いうぐらいもしかしたら大変なことなのかもしれない。水って上から下に落ちるじゃないですか。ね。もうそれは法則ですよね、自然の。自然の法則って言うとちょっと寂しいですけど、もしかしたら嘘をつくっていうのはそれぐらいのことを抗えない。今、現時点でね。それを抗おうとするっていうのはすごいエネルギーがかかることやし、消耗することなのかもしれない。ああ、水って上から下に流れるよねって、嘘ついちゃうよねって、なんか手放す感覚っていうのは一つ大切なのかもしれないなっていうのはなんかふと浮かびました。どうなんだろうね。それがすぐ解決するのかってわかんないけど。でもおにぎりさん自身も楽なのかもしれない。そう思えることによってね。まあすごくね、大変だと思うし、日々ね、頑張っていらっしゃると思いますので、話し合いもね、建設的な話し合い、事実も確認できたら安心だなって思います。頑張ってください。はい、ありがとうございました。というわけで、今回の放送は以上です。最後までお聞きいただきありがとうございました。このチャンネルへのレター、お便り引き続き募集しておりますので、ぜひよろしくお願いします。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。ほな。